恵み深い天のお父様、新年を共に迎えることができ、命が許されて感謝します。二度と繰り返すことのできない2017年をそれぞれ後悔することなく、与えられた自分の道のりを今日思い描きながら、神様から走るべき道のり、神様から厳かに賜ったこれを使命、任務と自覚して、それぞれの地域で、家庭で、職場で、学校で、道のりを全うすることができるように、一人残らずの方に天からの力を与え、神様の御声を聞かせ、あらゆる困難を乗り越えて祝福の泉に変えられるようによろしくお願いします。体調悪い中来られた方がおられたら、神様が完全に癒してくださって、多くの試練に囲まれて、そしてうずくまる心で来られた方がおられたら、あらゆるマイナスの出来事を神様が祝福の泉と次々に変えてくださるように、豊かな知恵を与え、また神様の御臨在で満たし、力強く前進できるようにお願いします。それぞれのご家族、ご親族を祝福してください。残念ながら全国各地に散って、今ユーストリームで礼拝をしている方、ホームに入所している方、入院中の方々に神様が豊かに望んでくださって、今宵安かれと豊かに望んでください。それぞれの心の中に秘められた祈りをあなたが引き上げて祝福してくださるようにお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞよろしく導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめに1週間前のクリスマスについて改めて本当にお詫びしたい気持ちです。インフルエンザにかかるスケジュールはなかったんですけれども、病院に行かなきゃよかったかなとも思いましたが、そうすると皆さんにインフルエンザを振りまくことになったので、インフルエンザにかかってしまいまして、特に正志牧師は寿命を縮めたのではないかと漏れ聞こえてきたので、今後何をご馳走したらお許しいただけるかどうか、私にご馳走するならば私ではなくて正志先生にご馳走してくださるようによろしくお願いします。で、私は最初どう思ったか、熱は下がったんです。クリスマスイブも、それからクリスマス礼拝も、でインターネットで礼拝していたんですが、これ案外悪くないですよ皆さん。お説教あるよりもない方がかなり肩の荷が軽いんです。正志先生には申し訳ないけれども、案外これ楽ちんかなと思ったのつかの間ですよ皆さん。その後落ち込んだんですよ。やっぱり本当はクリスマスイブもやろうと思ってたし、クリスマス祝会まで出たいと思ったし、家で一人うらさみしく礼拝するよりはここに来て礼拝する祝福を失ってしまったという落ち込みの方が激しかったんですね。で、後で執念深いから、あれやこれやシミュレーションしたんですよ。もし来年かかったら同じ鉄は踏まないと。あとはお医者さん対策ですよ。私はお医者さんに行ってインフルエンザだって分かって、牧師だから教会でお説教しなきゃいけないんだ、とんでもないと。みんなに移すつもりですかと言われたから、次の言葉出なかったんですよ。ちょっと考えが足りなかったですね。そして来年はじゃあどう言おうかなって、じゃあこの誰とも挨拶もしない、握手もしない、言葉一切交わさない、お話しする10秒前にダーッとここに駆けがあって、そして3メーターは距離を置いて、それでマスクをして話して、そして息を殺してそのまま帰ったらどうですかとね、さらに考えましたよ。さらに1年間で新しい技術を身につけるから、息を吐かないで話す訓練するから、一切吐かないから、息を吸いながら話すので、それならお医者様どうですかと言おうかと思いましたが、未練がましいって一括されそうなので、まあインフルエンザにかからないほかないかなと思ったけど、一つだけいいことがあったですよ。インターネットで皆さんのこう礼拝を見てて、まあ新しい年を迎えましたが、未来を垣間見たような気がしたんです。だって正志先生の方が私よりも20歳若いし、司会の吉田新学生はさらに10歳若いし、なんか未来の20年若返った教会を垣間見たような気はしたんです。 まあ、初夢とよく言いますが、皆さんは新年に今年の5月、今年の秋、どんな未来を今日見ますか？今日は聖書の言葉そのまま題名につけちゃったの、走るべき皇帝、ちょっといかめしいんですが、しかし今日考えたいんですね。今日アウトラインはこの3つです。自分が、これが大事です。あの人があのペースで南東に行くから私も引きずられてあっちじゃなきゃなって、これダメですよ。自分の皇帝があるんです。比べない、人のペースも、それから人の道のりも、自分は自分の皇帝がある。それを今日見定めるというか、集中する、ね、そうだ、私はこの1年命が12月まで許されたならば、あのコーナーとこのコーナリングは何としても回らなきゃいけない。回りたくなくても、ちょっとしんどそうでも走るべきと聖書が言いますから、これゴールという意味なんですが、あのゴールまで行かなければ私は悔やみきれない、死んでも死にきれないというぐらいの、だから自分の今日見る未来は、あのコーナーとこのコーナーはどうしても走るべしコーナーであると腹を据える。今日そんな日にしたいんです。二つ目は、そこはね、どのようにして雨降れば地固まるですか。雨降ってじゃないです。これは神様の前で今日礼拝ですよ。お祈りをして心静めて、思い込みじゃないなって、まあ、思い込みも悪いとも言えないですけども、思い込みの力は弱いですよ。ポキッと折れますよ。しかし縦と横の糸が、そしてしっかりと天が定まるように、天から神様が、これはあなたに厳かに任せましたよと、これは使命だ、任務だと自覚すれば、これ生きがいですよ。命が強まりますよ。困難も超えますよ。神様がこんな私に賜ったこのための命だと思えばこそ、一歩一歩が力が入るんです。3番目、いつ人生終わってもおかしくないように。だって明日はわからないんです。年末にも大切な姉妹が亡くなりましたが、皆さん、あなたは来月まで、今日生産と来ても悔いなしという生き方をしないと。で、私はクリスマスは本当に悔いが残りました。あれで人生終わったら本当に悔しかったですね。まあ去年いろいろそういうこともありましたけども、今この瞬間に終わっても悔いがない、これでもう生産、来月までやる予定して歩んでたんです、それはあなたの計画で、あなたはこれで生産と神様から命の終わりの宣告があっても悔いなく全うするということについてお話しします。じゃあ今日の聖書の箇所をもう一回出していただきますと、皆さん、これは使徒というね、聖書の中の歴史の書物が、新約聖書のこれ一つしかないんです。旧約聖書は長い歴史の書物があります。王国の歴史、部族の歴史、国破れて三代の悲しい歴史、出エジプトの歴史。で、新約聖書はどうして世界中に、今世界の3分の1がキリスト教ですが、もともとどうしてこんなに広がったかという歴史の書物は、キリストのお弟子さん、これを使徒と言ったんです。12人、この12人を中心に世界中に、世界というのは当時はヨーロッパまで、現在のトルコから海峡を渡って、なので今こんなに地上に教会が根を張っているのかという歴史の書物の20章というのは、皆さん、ね、この使徒の中で最も目立って偉大な働きをしたのは、一も二もなくパウロという人なんですよ。このパウロという人は、1回目、今の分かりやすく言うと、昔小アジアといった今のトルコの伝道旅行に行ったんですよ、陸路で。2回目は海を渡ってヨーロッパまで行ったんですよ。3回目もヨーロッパまで行った終わりがけです。終わりがけ、4回も5回も6回も10回も行かなかった、行かなかったんです。3回だけ行った、ね、だってパウロの人生は200歳まで300歳まで生きるわけじゃないんですよ。もうパウロの人生はこっからあと10年ぐらい生きて終わったんです。処刑されたと言われています。ので貴重な20年も30年もない人生が、最後の10年どう走るかというのは、自分の人生にとってものすごい重要なテーマなんです。2017年も私たちにとって大切な1年ですよ。なのでパウロはこの時に、最後の伝道旅行の帰りがけ、わざわざ50キロぐらい離れていたエペソって聖書に出てくるトルコの町があるんです。そこから教会の長老さんたちを呼んで告別説教、長い説教をずっとしたんですよ。この記録の一節だけ今日は取り上げた。さあ、この告別説教のまず最初にお話しするポイントは、けれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くすなら、 自分の人生に悔いはない、私は命を全うしたと、いわばそういうことを告げた記録を学びました。皆さん、走るべき皇帝っていうのは、新約聖書の世界はギリシャ語の世界で、ギリシャって言ったらオリンピックの世界で、まあ、東京オリンピックが何かと話題になりますけれども、オリンピック発祥の地ですから、これは競技を表す言葉だと言われて、まあ陸上競技じゃないですか。走るべき皇帝、皆さんの中でジムに通ってる人いませんか。そうすると外歩かなくても歩いたりマラソンみたいな、そうするとよく出てくるんですよ。これ400メーターのうちあなたは200メーター走ったことになってますと、300メーター来ました、ちょっと息切れするかもしれない、最後の第4コーナーであと三角の矢印が3つ行くと400メータートラックを走ったことになりますよ、ああいうイメージですよ。走るべき工程、あとコーナリングがまだ1つある、あと8分の1残ってるって、あなたの人生の走るべきコーナリングの、あとは今年いくつどうしても通らなきゃいけないとあなたは今日イメージしていますかということなんです。この走るべきというのは、これはね、完成とか目標とかゴールという意味ですよ。いやー、人生は未完成では悲しすぎますよ。ゴールに行くまで、あと今年はどことどこを必ず通らないといけないとあなたは意識していますか。そのことに集中しますかという意味なんです。皆さん、これをパウロ先生はなんでこういうことを言ったかというと、最後の伝道旅行の帰りは、 このね、使徒の働きって書いたのは医者なんです。この医者は有名、ルカという人です。聖ルカ病院って東京にありますけど、ここから取ったんですね。で、ここで別れたんですよ、トロアスっていうところで。で、お医者さんたち、ルカは船に乗って帰ったんですよ。パウロはなぜか陸路を取ったんです。なぜかって、限られた時間だから強い信念がある、走るべき工程があったんですよ。まあ、結論言いましょうか。パウロ先生はこれから今度はね、スペインまで旅行するとか、あっち行くとか、こっち、そういう計画ないんです。もう旅行はこれで終わりです。最後はエルサレムっていうところまで行って、その後ローマ帝国の時代だから、世界の中心のローマに行って、まあ、やがて投獄されて処刑されて死んでしまう、約十数年後ですよ。諸説ありますけども、この時点から、ね、もうその中でここ通るの最後なんです。もう二度と会えないです。どうしても会うべき教会の責任者たちが50キロ離れてるけど、だから陸路でミレトっていう港に行って、そこに呼んだんですよ、エペソの長老たちを。そしてここで涙のお別れ会をしたんです。私がどれほど迫害されながら苦労して、しかしイエス・キリストを証してきたか、あなた方は思い出しなさいと。これからは縄目、苦しみが私を待っているけど、私はだから、けれども私はどんなに苦しみがあっても厭わないと。でちょっと10から確認しましょうか。10歴史の記録を見ると、パウロは陸路を取ったんですよ。パウロの強い走るべき皇帝が感じられます。ちょっと歴史の記録でカタカナの地名が多いですが、読みましょう。20章13節、はい、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出航した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。これ書いてるのはルカっていう医者なんですが、自分たちは船で、パウロは強い意志で自分は陸路で行くとも決めていたという記録なんです。じゃ飛びますよ、16節。しかも急いでいた、読みましょう、はい、それはパウロがアジアで時間を取られないようにと飛行しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムについていたいと旅路を急いでいたのである。人生は限られているんです。自分の走るべき工程、時期もあるんです。じゃあ22節に飛びましょう、はい、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。23節ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども行くというんですよ。皆さん、パウロ先生はこれからも旅行しないです。あとはエルサレムに行って、もうイタリアの中心のローマ帝国の中心のローマに行って、証しをして人生散っていくんですよ。全うしたら本望ですよ。悔いがないですよ。ただしその時にどの道でもいいとか考えなかったら、陸路で自分だけ別ルートで エペソの教会を50キロ離れるけど来いと呼んで、特別のお説教をして聖書に記録に残って、それがパウロのこれから通るべき道のりでありました。じゃあ皆さんはどうですか？イエス様はどうだったでしょう？イエス様は約3年の人前での公の生涯で、最後はやっぱりエルサレムでした。エルサレムで羊を神様に捧げる杉越のお祭りの時に、罪のない神の子羊として十字架につくことが決まってた。あと秒読みですよ、逆算ですよ。北のピリポカイザリアというところから一直線に南のエルサレムに下った、脇目も振らずに。皆さん、みんな走るべき工程があったんです。イエス様はこれからエルサレム、その後オリーブの木がたくさんあるところで徹夜のお祈りをして、そして十字架、もう自分の人生そういうふうに見定めていたんですよ。心を決めていたんですよ。じゃあモーセという人はどうでしたか？映画にもなったから有名です。エジプト脱出ですよ。しかしいつまでも振り返らないんですよ。脱出したら前へ前へ進んで、途中ずいぶん寄り道はしたんですが、最後は約束の土地、父と蜜が流れる土地、夏目足の木が豊かな甘いものがある土地をネボ山という山から見て終わりですよ。皆さん、それぞれ人生には走るべき工程というのがあります。じゃあ私はどうでしょう？私はさっきクリスマスの時のなんか未来を見たような印象の話しましたが、ざっとこう振り返ったんです。29年経ったんだって。25歳でっていうのは、読売新聞が年末に取材来た時に根掘り葉掘りいろいろ聞いてくださったんです。なんでこの福島の教会に来たんですか、その時はどういう言われだったんですかって言うから、いや、お年召した方が来てくださいって言って、じゃあ行きましょうって言って、そして羊羹を出してもらって、その羊羹を食べた義理じゃないけどもこちらに来て、ああでこうで、そこから考えたら29年経って、震災にあって、嵐の中の教会になって、教会を吹っ飛んで死んだかと思ったら蘇ったんですよと読売新聞の方にお話ししました。そしてそれから6年目を迎えようとしておりますけれども、これから私の走るべきトラック競争の後、最後の一つか二つのコーナリングは何だろうかな。一つは去年小高チャペルがつぼみが花が咲きました。大熊の閉鎖中の教会も、熊町の教会も、富岡の教会ももしかして花開くんだろうかなって。まあ今年か来年か近くにエリムという仮の名前ですが、小さな食堂とお年寄りの人などがちょっと住めるようなところと、サロンのようなものができたら、いや、そこまでは自分の使命かな。あるいは次の世代の人が、私がインターネットで見たように、ああ随分若返って、そして教会もまた次の未来にっていうところぐらいまでは私の次の工程かなとイメージしたんです。皆さんの仕事は何ですか？皆さんの家庭は何ですか？皆さんの今春夏秋冬の人生のどの辺ですか？そして2017年の今日、それぞれの走るべき工程、だからさっき言ったでしょ、今日の聖書の箇所戻していただいて、自分のと書いていました。だから人と比べないことです。自分の走るべき工程、あの人が右に行ったから私も右に行かなきゃ、あの3人が行ったから私も自由に乗らなきゃ、これで来るんです人生が。人がどうであれ、座ってようと走ろうと関係ない。私は私のペースで全うする。なんか年末にはどの企業がブラックだの何だのかんだのってニュースが流れてましたが、心温まる中小企業の一流の中小企業になるっていう社長さん、あ、いい言葉だなって。何もでかくすることだけが会社じゃない。でかくすれば無理もあるし、従業員に無理も強いるし、一流の中小企業として一切残業なしだそうです。福利厚生もすごいようです。だから人手が足りないって言ってる割には、もう競争率が何倍もの競争率で、みんなその会社に入りたいそうです。いや、一流の中小企業もいいな、みんなが大きくすることにそのベクトルで行くならば、私は乗らないって。それに全然違う価値観で、ムヒホセカという大統領じゃないけれども、成功を求めるんじゃなく幸せを追求するみたいに、大体何のために働くのか、何のための命なのか、何が幸せなのか、そこから自分の会社はこの立ち位置なんですよって。また黒田投手、広島に来て広島がリーグ優勝しました。ある人はやっぱこう見たようですね。あんな巨額の年俸、ニューヨークヤンキースを蹴って地方の野球チームに来たっていうのは、貧乏くじ引いて誤った決断じゃないのって。 いや、人も羨むニューヨークヤンキーズの、そして巨額の年俸をもらっての価値を認めない。そうじゃない。自分の限られた野球人生のあと何年かは広島に帰って恩返しをする。その原因は広島の土砂崩れ、そこに自分が呼ばれているのではないか、そこに使命を感じた。人が他のピッチャーがどう動こうと私は関係ない、私は私の工程を歩むって。皆さんは別にスポーツ選手じゃないですが、自分の工程があります。人は関係ない、人と比べない、人で引きずり下ろす必要もない。じゃあ皆さん、今日2つ目のポイントは何ですかというと、この言葉のその後に書いています。主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務という、長いですけどね、任務。皆さん、任務というのはもともと使えるという言葉から来て、ですから奉仕というようなね。皆さん、もともと神様は私たちを創造して、別に寝てても食べても何しても関係ないって、何の期待もしてないって、そういう神様じゃない。期待されるとグッとくるんですよ。神様はアダムとエバを創造した時に、聖書の記録だと何ですか、ね、耕しなさいって、期待してるよって。神様が作られたこの素晴らしい地球を管理しなさいと、期待してるよ、どう管理するかって、神様に預かったものとして。いや、神も何もあるものか、自分のやりたいようにやるっていうから、人間は自己中心になって破壊したりなんだりおかしくなっていきましたけれども、もともとはあなたにその任務を与えるよって。ある方は震災もちょっとなんか元気がなかったそうですが、ある奉仕を始めたら俄然献金が出てきたという証を聞きました。そうだろうなと思いました。皆さん、私たちは使えるときに、神様がささやかな奉仕だけど私にこれをくださったというときに、俄然エネルギーが出てくるんですよ。奉仕の喜びなんですよ。人様に使え、神様に使えてなんぼの人生なんですよ。命は自分のため使ったら虚しいだけなんですよ。あ、神様は私にこれを任務として与えてくださったんじゃないかなって。先ほど黙祷しましたが、坂本姉妹66歳はちょっと若かったかなと思いましたが、余命が告げられて坂本さんは多分任務を感じたと思いますよ。奈良派に残している家、すぐ私に電話来たんです。不動産会社当たってくれませんかって、分かりましたって。こんなに早く決まると思わなかった。あと残された数えるだけのカレンダーの日々の中で、自分が置いてきた旦那さんと過ごしたあの家と土地を何としても自分の代で清算して整理していかなきゃいけないと。しかしそうそう売れるもんじゃないんですね。けれども本当に早く売れたんです。私、不動産に電話したんですよ。こんなに早く売れるとはって。不動産の人も言ってました。いや、珍しいですよって。本当にすぐお客さんについてすぐ売れましたって。私こう思ったんです。ああ、神様が応援してバックアップしてくれたんじゃないかなって。限られたそんな時間が悠長にないという意識の中で、これとこれは、このコーラニングだけは自分の任務として果たし終えなければいけないと思ったことについては、神様が応援する、神様がバックアップする、神様の追い風が背中から吹くので、私たちはこの1年ちょっとスリリングだな、かなり背伸びをしないといけないかなと思っても、任務であれば必ず全うすることができるんじゃないかって。また去年ずいぶんいろんな人亡くなったなと、本当に寂しい限りですけども、鈴木さんという男性の方は明らかに家があるのにここに来て、レオパレスに借りて、うちの教会になって、そして原子力発電所にかつて関わった責任感じゃないかと思いますけれども、除染の仕事を全うするという覚悟で、これは任務として、神様が最後に自分の人生に賜った使命として受け止めておられたんじゃないかな。そうですよ、人はみんな使命に生きるんですよ。神様を挙げさせた任務、これはあなたに賜った奉仕ですと、あなたはこれをもって使えるんですというのを息に感じて、ね、広島の黒田選手なら男気男気って言われるそうですが、男気に感じて、天から与えられた使命と思ってこそ力が入るんじゃないかな。じゃあ引用箇所の2丸出していただくと、フィリピンの手紙の中には、神様は私たちに志をくださる、今年もくださる、その続くださる、あとはこれは神様から賜ったものと厳かに私たちが受け取るかどうかの問題です。フィリピン2章13節読みましょう、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を与えられる。 ことを行わせてください。御心のままに自在に働くんですね。神様からこれ来たんじゃないかなと、あとはおごそかに受け取るかどうかです。年末に新聞にも広告が載ってたので、小学館の本をネットで取り寄せて読みました。本当に熱心なクリスチャンだったようですね。小倉正夫さんという、まあ、多分日本ではダントツに大きいんじゃないですか。クルネコヤマトの宅急便、動物戦争とかってペリカン便だなんだかんだって言われましたが、もう通産省かなんかと戦いながら、いや日本の宅急便すごいですね。今日送って明日着くんですから、途中からもスキーでも何でも運ぶってしてですね、まあその小倉正夫さん、奥さんも熱心なクリスチャンであったようですね。まあ、本の中でインタビューされたか何かで、どうして信仰なんですかって聞かれて、東大の在学中だったか、その前にクリスチャンになったんだったか、最初は救世軍から入って、奥様はカトリックのミッションスクールを通してだったので、最後はカトリックで奥さんと同じ信仰の立場に立ったようですけれども、人間の心と体を見たら、こんな緻密な心身、神様の創造としか思えないでしょうって書いてありました。小倉正夫さんはまず信仰を持って、生涯信仰に生きたようです。敬虔なクリスチャンということで有名だったようですね。しかし人生はなかなか厳しいものがあった。彼はとにかく自分は生かされてる、東大在学中に学徒動員で死にそうだったけど命がつながった、自分で生きてきたんじゃない、生きることが戦争を越えて許された。その後結核になって死にそうになって、しかし死ななかった。2度目命をここで得た。その後奥さんが先に亡くなって、ご自分は膵臓がんから肺がんになって、だけど最後まで使命があると全うした。その本を読むと、主に2つの使命、普通じゃないですよ。数十億を財団を作って、大和の、そして福祉財団に資材を投じるというのは普通じゃない、数十億ですよ皆さん。それはもちろん奥さんの病もあったし、娘さんの病も原因していたようですけれども、最後はこんな体でアメリカに行くのかってロサンゼルスで亡くなったようですが、病の中にある娘さんを最後まで自分の責任の中でではないかとどうやら思ったようです。いずれにしても、その黒猫大和の宅急便ぐらいしか知らなかったけど、その本のタイトルは祈りと経営ですよ。読んで字のごとくで、本当にこの人の生涯の貫く祈りと、そして経営と、そして最後の使命は、退職して引退した後に福祉とボランティアにここまでやるかってね、全然畑違いのことで、北海道旅行しては返すお金がない教会に多額の献金をして、どんだけの教会の建設を助けたかどうかもわからないというようなことも書いてありました。そして最後は、娘さんの病は父親である自分がある程度責任を持たなきゃということで、命を懸けてアメリカに行って、案の定そこで果てたということでしたけれども、皆さん、私たちはそれぞれの道がありますが、しかしそれは任務なんです。神様があなたに与えた任務として、それを受け取るときに、たとえ癌に侵されようとも、たとえ困難が目の前にあろうとも、私たちは走るべき工程を全うすることができるんじゃないかなと。じゃあ皆さん、今日の箇所に戻していただいて、最後の3番目について、アウトラインについてお話しすると、じゃあもう一回最後に20章24節のエペソの教会の長老たちに話した一節を読みましょう。はい。けれども私が自分が走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みを、任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは、こう言い切れたらどんなに幸せでしょう、ね、果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと。命を全うするっていうのはこういう感じなんでしょうかね。皆さん、命は少しも惜しいと思わないっていうのは、これは数えるとか計算するとか生産するとかっていう、ちょっと興味深い意味ですね。いや、まだまだ生産、人生の終わりは遠いかと思ったら、スパーッと切れてシャッターが降りて、はい生産って、いや銀行から金借りていて10年で返すと思ったら、来年1年間で返しなさいって言われたら青ざめますけどね。人生も生産の時がいつ来てもいいように生きるのだという意味にとったら 分かりやすいんじゃないですか。もし私去年1週間前のクリスマスで行けなくてもじもじしていた時、はいここまでって言われたら、ちょっとじくじたるものがあったと思いますね。いやもう少し神様、もう少し長くって言いたい気持ちだったかも分からないです。しかし命は神様がくださったもので、自分の計算上ではないですよ。去年たくさんの教会の人が亡くなったって話しましたけれど、まさかやっぱお医者さんも命は分からないんだなって、入院してそのままガクンガクンガクンと言って、またっきりいつか退院できるものかと思ったら、そのまんま長く入院になって果ててしまったり、また今回の手術でこうやって退院すると思いますよって言われたのに全然そうじゃない結果であったり、いや人生生産の時っていうのはこちらの計算じゃない、神様が命を握っているので、なので私たちは神様じゃないから、自分の命も自分の手の中にないので、いつ生産だと言われてもいいように、悔いがないように、後悔しないように生きてねって。じゃあ皆さん最後に結論を見ましょうか。こう書いたパウロ先生、この後命の危険を犯してエルサレムに行って、案の定そこで捕獲されて、そうしてやがてローマに船で送られて、ナンパしそうにもなって、で投獄されて最後処刑されていったんですけども、最後に地上に残した手紙はテモテっていう牧師さんに宛てた2番目の手紙なんです。じゃあ3丸出していただいて、じゃあ今日の時点から10年以上経って彼はこういうふうに告白しました。じゃあ第2テモテ絶筆の書の4章6節読みましょう。はい、私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。まあ、いよいよ処刑だって知覚した時です。牢獄の中で書いたんです。7節読みましょう。はい、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した。そういう10年を送ったんだ。走るべき道のりをすっかり走るようだ。あと今日迎え来てもいい、明日でもいい、やり残したことはないって言うんです。もう生産でいいですよ神様、いつでも生産してくださいって言うんですね。8節読みましょう。はい、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださってです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるので、パウロ先生みたいな偉大な人だけじゃなく誰にでも、私は走るべき工程を全うした、もう今これで生産終わりで結構です神様、悔いはありません、やるだけやって任務は私としては果たしたと思いますがいかがですか、よくやった良いしもべだと来なさいと。人生の終わり、人生の10年後のパウロのゴールがここに書き記されておりました。まあ、おそらく黒田投手も大リーグ辞めてまだまだニューヨークヤンキースで世界中から注目されてやれたのにって悔いはなかったと思います。なぜといえば去年1年を振り返る番組いろいろやってましたが、広島の土砂崩れでうなだれていた人が突然黒田投手がやってきて、体大きいんですね、そして黒田投手はよく頑張りましたねって話になったらきっぱりこう言ったそう、いいえ本当に頑張ったのは私ではない、あなた方ですと。それがぐっとここに来たそうですよ。土砂崩れで家を失い、近所の人を失い、途方に暮れて力も出ないと思ったらニューヨークから黒田投手がやってきてですよ、本当に頑張ったのは私じゃないって、あなた方が本当に頑張ったんだ、その一言ですっごい被災した人の雰囲気が良くなって、一致協力して未来に向かおうってなっていったんだって、黒田投手が来てその一言を言って私たちの中にいたっていうことはことさらに意味が大きかったっていうんですね。多分その時点で黒田投手がスパーッと人生、野球人生終わっても多分本人は悔いがなかったんじゃないかなと私イメージしたんです。もちろんその後広島が優勝して、さらに広島の人たちに勢いや元気を与えたので、それはさらにプラスになったと思いますが、そうならなくてもどこでスパッと切れても私の人生は生産してくださって結構ですと言える生き方をしなさいと、まあ、そういった意味で私はクリスマスは本当に残念だったんですけども、皆さん私たちはいやパウロみたい黒田投手みたいなかなかそうはいかないという思いがあるんですよ。それはどうしますか。それは神様がつないでくださるから大丈夫だと私は言いたいんです。 去年のクリスマス、なんだか殺伐とするテロとかニュースが多い中で、心温まるニュースも世界中を駆け巡りましたよ。アメリカでデイビッドに愛を込めてとかっていう指輪が農場から、土の中から発見されて、それは去年の9月に愛する奥さんを亡くしたデイビッドさん、旦那さんに40年前交わした指輪、農作業をしてて落としたのが40年後に出てきたのか知らないけれども、旦那さんと別れて亡くなって3ヶ月後にそれが出てきて本人に届いたというんですよ。天国からの良い知らせのようだったという、心温まるニュースでした。皆さん、私たちは自分の計算上生産していいとはなかなか言い切れない、心残りが随分ありますということもありますよ。ありますが、神様が私たちのそんな生き方を見て、亡くなった後でも最終的に万端よくしてくださる全知全能の神様の大きな網の中で、枠の中で安心して私たちは今年生きるんです。私、去年ある本の中に出てきた感動した詩を小説したら、あっちこっちでお話ししたら、どこでもね、その元々のやつくださいとこう言われたんです。今日は読みませんけども、織香織物という詩を去年紹介しましたね。神様は鳩歴を粛々と折って、 そこには厳選して選んだこの金の糸、そしてここはこの銀の糸、意図的にここは深い悲しみの糸、金銀悲しみの糸を織り交ぜて織り交ぜて、私たちは自分の人生の絨毯を下から見て、なんでこうなんだ私はと神様に怒ったり、神様に傲慢になったりするけれども、やがて神様は旗織り機を止めて、ガバッとそれを広げて、これがあなたの人生だった、その時に私たちは腑に落ちるんです。その時に納得する、ああ、神様、悲しみの糸はない方がよかったけれども、悲しみの糸があって、私の人生の文様はこうだったんですか、最終的にそこに委ねていいんですか、委ねていいんですと、デイビッドに愛を込めて、40年前の指輪がなくなった3ヶ月後にたまたま買って、いや、神様が仲介をして、手に入ってる家内と自分を深い悲しみに落ち込んでる私にもう一度光をくださったようなクリスマスのメッセージだったと。さあ、今日私たちは年の初めに3つのことをお話ししました。皆さんの走るべき工程、人と比べない自分の走るべき工程を今日イメージし、できたら集中したいと思います。そして厳かに、これは神がくださった任務だ、神様がくださった使命だというところで深く受け止めたいと思います。そして、いつあなたはここまで、あなたは来週までと言われても、これで清算と言われても、いつでも悔いはありませんと、そんな日々を重ねていきたいと思います。じゃあ、ご一緒に今日の聖書の言葉を読んでお祈りいたしましょう。使徒20章24節読みましょう、はい、けれども、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。ピアノを弾いていただきます。黙祷いたしましょう。2017年を迎えました。この年、皆さんの心にはどんな1年間が見えるでしょうか。おぼろげにどの程度見えるでしょうか。皆さんの今年どうしても走らなければいけない工程はどことどこでしょうか。何と何をなすことでしょうか。今日祈りのうちに、神様、この工程でいいですか、これは私の好き嫌いではなく、神様が私の家族の中で、私の職務の中で、私の人生の道の途中でどうしても通りなさいと厳かにお与えくださった任務でしょうかと、 神様に祈りたいと思います。そしていつお迎えが来ても、いつ地上の人生あなたはここまでと言われても悔いがないように、いつでも清算してくださいと、できたらそのような日々を重ねていきたいと思います。それでは今日、神様に一年の祝福を、また今年はここをぜひ通らせてくださいという願いを、また家族の祝福、自分の健康の祝福、職場の祝福、学びの祝福、皆さんが置かれた地域の祝福、特に教会の祝福を、また困難の中にいる方、病の中に引き続きおられる方、特に4日の日の坂本美智子姉妹の葬儀の中に栄光が現れるように、などなど、どんなことでも感謝と願いを、黙祷でも結構ですが、声に出して祈れる方はなるべく声に出して、ご一緒に一年の初めのお祈りをこの翼の教会の礼拝堂からそれぞれ捧げたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを愛して導いてくださいました。そしてこの一年をきっと素晴らしい一年にしてくださる、私たちに乗り越えさせてくださる、全うさせてくださることをありがとうございます。天のお父様、一人一人を強め、豊かな精霊の力によって満たしてください。あらゆる困難が恵みに変えられて、あなたの偉大な栄光が現れるようにお願いします。神様が私たちの健康を祝し、家族を祝してくださること、そして尊い任務使命を与えてくださることを感謝します。残念ながら病の中にあったり散らされている方々に、神様が豊かな助けをお与えくださるようにお願いします。いわきを祝し、福島県を祝し、東日本や熊本を豊かに祝福してください。またこの教会の1年間あらゆる活動を神様が慈しんでくださって、豊かな実を実らせることができるようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、新しい年を感謝します。走るべき工程をお示しください。神様からの厳かな任務として受け取ります。全うする力を、信仰を、強い心をお与えください。いつ終わっても後悔しないように歩めるように助けてください。この1年間を感謝し、この1年間に期待します。神様の栄光を表してください。イエス様のお名前で信じて祈ります。アーメン。